鹿間染め一。武蔵又八などが岡崎を去って、立つ秋とともに京都の方へ移っていた頃、伊織は長岡佐渡に伴われて、海路を豊前へ向かい、佐々木小次郎もまたその便箋で小倉へ帰還の途についていた。お杉馬場は、昨年その小次郎が江戸から小倉へ赴く際、途中まで功を共にして、家事整理と法へのため、一度、美作の郷里へ戻った。拓庵も江戸を去り、近頃は田島の郷里ではないかという噂。かくてその人々の足跡と所在とは、この秋以上のようにほぼわかっていたが、今なお用としてわからないものは、習いの大蔵の逃亡と前後して消息を絶ってしまった丈太郎。明美もどうしたか。これまた風の頼りもない。それと差し当たって、生命さえ案じられるのは、九度山へ引っ立てられていった、無双権之助の身の上であるが、これは伊織の口から、長岡佐渡に漏らせば、佐渡の交渉一つで、なんとか救いの道はつこうというもの。もっともその前に、関東の長者という疑惑のもとに、九度山衆の手で、あやめられてしまえば、これはもはや救いも交渉の余地もないことだが、聡明なる雪村不死の目に留まれば、そんな嫌疑は立ちどころに晴れ、あるいは今頃すでに自由の身になって、かえって伊織の身を暗示探しているかもしれない。むしろここに一人、には無事でも、憂うべき運命の人がある。以上の誰を差し置いても、ひとまず、それを語るべきであろう。言うまでもなく、それは、お通。武蔵あるがゆえに、息もし、希望もし、ひたすら女の道を、女たらんとしながら、柳生の城を離れてから、また、嫁ぐ年頃も、早過ぎかける、片押し鳥の一人身を、旅人の目にいぶかられながら、虚しく旅に、くちんとはして。一体、彼女は、この秋を、どこに武蔵の見た月を、見ているのだろうか。お通さん、いるかの？
はい、おりますが、どなた様ですか？
万兵衛じゃが、と、その万兵衛が、柿柄の白くついている芝垣越しに顔を伸び上げた。
おう、朝屋の旦那様でいらっしゃいますか？
いつもようお働きだのう。せっかく働いているところを邪魔しては悪いが、ちょっと話があるで。
どうぞ、お入りくださいませ。そこの軌道を押して、と、
お通は、髪にかけていた手ぬぐいを、愛に染まった青い手でつまむように、そっと取る。ここは、播州の鹿間の裏で、鹿間川の水が海へ注ぎ出るところ。三角形になっている河口の漁村。だが、お通が今いるところは、漁師のうちではなく、そこらの松の枝や星竿に掛け渡してある藍染めの布を見てもすぐ知れるように、鹿間染めと世間で呼ぶ紺染めを業とする小さい染め屋の庭にいるのであった。に。そうした小さい紺染め屋は、この海辺の部落に何軒もあった。染めは月染めといって何度も染料にかけた藍の布を臼に入れては杵でつくのだった。
だから、ここのコンゾメは、糸がつづれるまで来ても焦ないと言われて、諸国の需要がある。キネを持って紺の布を薄でつく仕事は、若い娘たちの仕事として、染屋の柿のうちからどこかの浜へ消えてゆく。若い先導衆の中に思う人を持つ娘は、その歌の声でも知れると、里の者はよく言う。だが、お通は歌わない。彼女がここへ来たのは夏の頃で、キネを持つ仕事にもまだ慣れなかった。今思うと、この夏、暑い日盛りを泉州堺の小林太郎左衛門の店先を脇目もせず港の方へ歩いて行った旅の女は、あの折、伊織が後ろ姿をちらと見た女性は、やはり彼女であったかもしれないのである。ちょうどその頃、お通は堺の港から赤間ヶ関へ行く便船に乗って、その船が鹿間へ寄港した折、この土地へ降りたのであったから。とすれば、なんというおしさ、運命に盲目な人間の哀れさ。彼女が乗ってきたその船は、海鮮問屋の太郎左衛門の持ち船であったに違いない。日こそ違うが、同じ堺を出た太郎左衛門船には、その後、細川家の頭がこぞって乗船した。そしてその牛おじを長岡佐渡も、伊織も、巌流、佐々木小次郎も通った。巌流や佐渡とは、よしや顔を見合わせても知らずに過ぎようとも、どうして伊織と会えなかったろう。いつの船でも、鹿間の裏には寄るものを。実の姉と、あれほど探している伊織に、一つ裏辺に寄りながら、いやいや、会えなかったはずとも言えるのだ。細川家の家中が乗船したので、道の間や友の席には、帳を張り巡らし、普通の町人百種を、同社、僧侶、芸人など、一般の者は皆、箱のような船底へ区切られ、覗き見もできなかったし、鹿間へ寄って彼女が船を降りたのも夜明けのまだ暗いうちであったから、伊織がそれを知る由もなかった。鹿間は乳母の里だった。彼女がここへ来たことから察しると、春、野牛を立ち、江戸へ行った頃には、もう武蔵も沢庵もいなかった後で、わずかに野牛家や北条家を訪ねて、武蔵の消息ぐらいを聞き、再びその人に阿波場屋の一心から、旅へ旅へ、春から夏を歩き過ごし、ついにここまで来たものと思われる。ここは姫路の城下に近く、同時に彼女が育った郷里、美作の吉野郷へもそう遠くない。七宝寺で育てられた頃の乳母はこの鹿間の染屋の妻だった。思い出して身を寄せたものの、ふるさとに近いので外を出歩いたこともない。乳母はもう50近いのに子もなかった。それに、貧乏でもあるし、ただ遊んでいるのも心苦しく、薄月の仕事を手伝いながら、ここから遠くない中国街道の頻繁な噂から、もし武蔵の頼りでも知れようかと、歌もない他年の会えざる恋を秘めて、染屋の庭の秋の日の下に、黙々と毎日キネを持って、思いついていたのであった。そこへ何か折り入って話があると尋ねてきた万兵衛。 近所の朝屋の主人である。なんであろう。お通は愛の手を流れで洗って、ついでに美しく汗ばんだ額も拭いた。三。折り悪く、おばさんもお留守でございますが、どうぞおかけ遊ばして。おもやの縁の方へ誘うと、万兵衛は手を振って、いやいや、長言わせぬ。わしも忙しい体じゃ、とそのまま立ち話に。お通さんの里は、作州の吉野郷じゃそうな。はい。わしは長年、竹山城の五条か宮本村から、下の庄のあたりへは、夜を朝の買い出しに行くが、近頃去るところでふと噂を聞いてな。噂、それは誰の？お前のさ。まあ、それからと万兵衛はニヤニヤしながら、宮本村の武蔵という者の話も出たりして。え？武蔵様の顔色を変えたな。ははははは。秋の日が万兵衛の頭にてらてら遊んでいる。暑いと見えて万兵衛は脳天へ手ぬぐいの畳んだのを乗せて、お銀殿を知ってじゃろ、と地へしゃがみ込んだ。お通も愛に染まった布桶のそばへ身をかがめて、お銀様とはあの武蔵様のお姉上にあたる。そうじゃ。大きくうなずいて、そのお銀殿にさよの三日月村で会うたところ、お前の話が出てな。びっくりしてござったわい。私がこの家にいるとお告げなされたのでございますか。そうじゃが、何も悪いことはあるまいて。いつだったか、ここの染め屋のおばごからも頼まれた。もし、宮本村辺へ行って、武蔵殿の噂でも聞いたら、何なりと耳に入れてほしいと。で、いよいよお方に会うたわいと、道端で会ったが、こちらから話しかけたのじゃ。お銀様には今どこにおいでなされますか。平田何が人やら名は忘れたが、三日月村の豪士の家にいるそうな。ご縁家でございまするか。多分そんなことじゃろう。それはともかく、お銀殿が言わっしゃるには、何かと草々の話も積もっている。密かに告げたいこともある。いや、何よりは恋しい、会いたいと。道端も忘れて泣かぬばかり。お通もふとまぶたをあからめた。思う人の姉と聞くからに懐かしいのに、ふるさとの日の思い出や何や急に、胸へこみ上げてきたのであろう。が、あいにく、往来中でな、手紙も書けぬが、ぜひ近いうち、三日月村の平田と訪ねて訪れてくれまいか。こちらから行きたいのは山々だが、そうもならぬ事情があるので、と言わっしゃるのだが。では、私に。おお。詳しいは言わぬが、武蔵殿からは、時折頼りも来ているそうな。お通は、そう聞くと、一も二もなく、今からでもと、もう胸に決めていたが、ここへ身を寄せてからは、何かと暗示もし、相談相手にもなってくれている乳母へ、黙って答えてはと、行くか行けないか。晩までにご返事に伺います、と、万兵衛には返事した。万兵衛は、ぜひ行ってくれと勧め、明日ならば、自分もさよまで行く商用があるから、ことに都合がいいが。 という。シダガキの外には、秋の昼を油のような海が、気だるい波音を繰り返していた。と、柿を背に、海を前に、膝を抱えて、さっきからぽつねんと、黙想していた若い侍があった。四。若い侍は、18区。まだ20歳を出たとは見えない。凛々しい服装をしている。ここからわずか1里半しかない姫路の人であろう。池田家の藩士の子息と言ったら間違いはあるまい。釣りにでも来たか。しかし、ビクや竿などは携えてはいない。染屋のシダガキにもたれて、さっきから砂の多い崖に座り、時々砂を掴んではもて遊んでいる。そんなところはどこか子供っぽい。じゃあ、おつうさん。柿の中で万兵衛の声だった。夕方返事してくれないか。行くとすれば、わしは朝早立ちじゃ。都合もあるから。どぶりどぶりと。砂浜に打つ波音のほかは、からんと静かな真昼である。万兵衛の声は大きく聞こえる。はい、夕方までには、ご親切にありがとうございました。低いお通の声でさえも。木戸を開けて万兵衛が出て行くと、それまで柿の裏に座っていた。若い侍は、ついと身を起こして、万兵衛の姿を見送っていた。何か見届けるような、しかとした眼差しで。だが、その顔は、一応型の、わらあみ傘で隠しているので、その表に、どんな感情を潜めているかまでは、はたから伺うよしもない。ただ、不審なのは万兵衛を見送ってから、今度はまたしきりと柿の内を覗いていたことだった。ごとん、ごとん。キネの音がもうしていた。お通は何も知らぬ様子で、万兵衛が帰ってゆくと、再びキネを持って、臼の中の紺染めの布をついていた。よその染屋の庭から同じような杵の音と染屋娘の歌がのどかに流れていた。お通の杵にもさっきよりは力があった。我が恋は愛染めてこそ勝りけれ、しかまの布の色ならねども。歌わないお通は、しかしうか何かにあった、そんな歌など胸につぶやいていた。頼りもそこへ来ているとあるから、お銀様に会えば、こう人の消息もきっと知れよう。女は女同士、お銀様へなら自分の気持ちを語ることもできる。武蔵様の実の姉、きっと、妹とも思って聞いてくださるにも違いない。つく杵はうつつ。しかし、久しぶり心は明るく、堀川百姓のうちの、針間だ、恨みてのみぞ杉しかど、今宵止まりぬ、青の松原。の歌主の心と同じように、いつも、果てなく悲しい波材とのみ見る海の色までが、今日は明るくて、さんさんとまつげに輝いて、希望そのものを波打つかに思われる。ついた布を彼女は高い竿の上へかけ渡して、ふと一人心を慰みながら、万兵衛が開け放しに出て行った、木戸の扉から、 何気なく外へ出て浜を見ていた。と、彼方の波打ち際を網傘の影が急ぎもせぬ足で歩いていった。白い潮風を横ざまに受けながら、何がなしお通は見守っていた。けれど別に何と思ったわけでもない。他に目をやる鳥一は見えない海だったからである。五。染屋のおばとも計り、万兵衛へも約束をつがえたとにえ、次の日朝まだ来。では、どうぞご厄介でも。お通は朝屋の軒へ万兵衛を誘い合わせ、その万兵衛に伴われて、鹿間の漁村から旅立った。旅といっても、鹿間から、さよ号の三日月村までのこと、女の足でも一夜止まりでゆるりとつけよう。姫路の城を北の空遠くに眺め、辰野街道へ。お通さん。はい。足は達者のようだな。ええ、旅には割合に慣れておりますから。江戸表まで行きなすったそうだのう。よくもまあ、女一人で思い切って。そんなことまで染屋のおばが話しましたか？何もかも聞いているわさ。宮本村でも噂しているし。お恥ずかしゅうございます。恥ずかしいことがあるものか。好きな人をそうやって慕っていなさる心根は、不憫とも優しいとも言いようがねえ。だがお通さん、お前の前だが武蔵殿も少し薄情だのう。そんなことはございませぬ。恨みとも思わないのかえ。やれやれ、余計にいじらしい。あのお方は、ただもう、ご修行の道にひたむきなのでございます。それを思い切れない私の方が、悪いというのかい。すまないと思っております。うちのかかあにも聞かしてやりたいのを、女はそうありたいもの。お銀様はまだよそへお片付けにならないで、ご親類にいらっしゃるのでございますか。さあ、どうだろう。万兵衛は話の方を追って、あれに茶店がある、一休みしようか。街道の茶店へ入って茶を飲み、弁当など開いていると、よう、鹿間の、と、通りかけた孫や、荷持ちの造人たちが慣れ慣れしく言葉をかけて、今日は半田の戸場へは呼んねえのか。こないだは朝晩にさらわれたとみんな悔しがっていたぞい、などと万兵衛へ言った。今日は馬はいらないよ。万兵衛は辻褄の合わない言葉を押し付けて、急に慌てながら、お通さん、行こうか、と、軒を出た。生やすように孫たちが、嫌にそっけねえがと思ったら、馬鹿に綺麗な女子と今日は道連れだ。やろう、おかかに言いつけるぞよ。ははは、返事もしねえわい、と、後ろで言った。鹿間の朝や万兵衛の矢は、店は取るに足らない小店だが、金剛から麻を買い集め、それを漁師の娘や女房たちの手内職に出して、穂綱や網の製品とし、ともかく一個の旦那と言われているものなのに、その万兵衛が街道端の人足たちと友達のように慣れ慣れしく言われるのは、いぶかしかった。万兵衛も気がさしたか、二三丁歩いてから、お通の疑いへ、 答えるともなく、しようのない奴らだ。いつも山田氏の御田に雇ってやるものだから、人に冗談口ばかり叩きおって、とつぶやいた。しかし、その孫たちよりも彼にとってもっと注意すべき人間が、今休んだ茶店のあたりからついてきたのを万兵衛も見逃していた。昨日浜にいた荒編み傘の若い侍である。風だより一。夕べは辰の止まり。万兵衛の親切気にも途中にも何の変わりはなかった。そして今日、さよの三日月へ着いたのは、もう山の背に日も薄づき、なんとなく秋の夕べの身に迫る頃だった。万兵衛様、疲れたのか無口に先へ歩いていく連れを呼びかけて、ここはもう三日月ではございませんか。あの山を越えれば、すぐ佐野もの宮本村。おつうが後ろで一人かこつと、おいの。万兵衛も足を止めて、宮本村も七宝寺も、あの山のすぐ向こうじゃ、懐かしかろうが。おつうはうなずかなかった。夕づく空に黒々と連なっている山の波をただ見守って、そこにいるべき人のいない山河はあまりに寂しい。あまりにもただ自然でありすぎる。もう少しじゃ、おつうさん、くたびれたろうが。万兵衛は歩き出す。おつうもついて。どういたしまして、あなた様こそ。何さ、わしは四十商用で通っている道。お銀様のいらっしゃる豪子のお宅とかは、あれに、と指さして、お銀様も待っているに違いない、ともあれ、もう一息。足は早くなる。やがて山の背に行き当たると、そこここに矢があった。ここは辰野街道の一宿場なので、町というほどの個数もないが、一膳飯や孫のたまり、安旗子などの幾軒かが両側に見える。そこも通り抜けて、地と上りになるぞ。万兵衛は山の方へ向かって石段を上がり出した。杉に囲まれた村社の境内ではないか。おつうは、寒げに叫ぶ小鳥の声に、ふと何か自分が危険な線を犯している気がして、万兵衛様、道をお間違いなされはしませぬか。このあたりには矢も見当たりませぬが。いや、お銀様へ告げてくる間、寂しかろうが、御堂の縁で休んでいてもらいたいのだ。呼んでくるとおっしゃるのは、言い忘れていたが、お銀様が言うには、尋ねてくるときは、嫌に都合の悪い客でも来合わせているといけないから、ということだった。お住まいは、この林を抜けた、向こうの二十歳。すぐご案内してくるから、しばらく待っているがいい。もう、杉林の中は暗い。万兵衛の影は、そこを縫って祭道を急ぎ足に行ってしまった。人を疑うという正常の乏しい彼女は、それでもまだ万兵衛の挙動について疑ってみることを知らなかった。正直に山神の祠の縁に腰をかけて夕空を見守っていた。空は暮れてゆく。ふと、身のあたりに目を落とすと、暗い秋風が巡っていた。御堂の縁を這う落ち葉がふわりと舞って、二つ三つ膝に乗る。 その一葉を指に持って回しながら、彼女はなお根気よく待っていた。愚というか、純というか、まるで少女のような彼女のそうした姿を、その時、誰か御堂の後ろでゲラゲラ笑ったものがあった。二。びっくりしてお通は御堂の縁から飛びのいた。めったに物事を疑ってみることをしない彼女だけに、ことの意外に打たれると驚き方も人よりはひどく、そして怯えやすかった。お通、動くでない。堂の後ろの笑い声が消えた次の一瞬、同じ場所からこう鋭い、何とも言えない凄みを持った年寄りのしゃがれ声がしたのであった。あ、お通は思わず両手で耳を覆った。それほど何事かに恐れたのなら逃げればよいのに、そうはしないで立ちすくんだまま、雷にでもしびれたようにそそけだって震えていた。その時、祠の後ろからは、もう数名の人影が出てきて、御堂の前に立っていた。目を塞いでも、耳を押さえても、彼女には、そのうちのたった一人が、恐ろしく大きく見えた。悪夢の中で、よく見る髪の毛の白い、婆だった。万兵衛、ご苦労じゃったのう。礼は後でしますぞよ。そこで、皆の衆よ、あやつが悲鳴をあげぬうち、猿仏話をかませて、下の将の屋敷まで、灰をひっかついで行ってくだされ。お水婆は、お通を指さして、断獄を命じる猿王のように言った。他の四五名は、皆合祀風の男であり、婆の一族らしかった。ばばの一言に、おおと高く答えると、絵を争う狼のように、おつうの身へ飛びかかり、肩のごとく、まりくくりにくくって、近道を、それとばかり、走り出したのであった。おすぎばばは、にやりと見送ったまま、一足後に残っていた。万兵衛、約束の駄賃を与えるためであろう。帯の間に用意してきた金を与えて、よう連れ出したのう。うまくゆくやら、どうやらと案じていたが、と褒めたたえ、多言しやるな、と釘を刺した。万兵衛は、もらった金を改めて、これも満足顔に、なあに、わしの手柄じゃございません。お年寄り様の計りごとがうまく図に当たったのでございますよ。それと、あなた様がご郷里に帰っているとは、お通めも夢にも知らずにいたもんですから。小気味の良いことはいな。見たか、今のお通の驚きようを。あまりのことに逃げることもできず、すくんじまった様子でしたな。ははは。だが、考えると、罪っぽいことをした。何の、何が罪っぽいことがあろうぞ、わしにとれば。いや、もう、そのお恨み話は先日も。そうじゃ、わしもこうしてはおられぬ。いずれまた、ほどへて下の将の屋敷へ遊びに来やい。では、お年寄り様。そこからの感動は道が悪うございます。お気をつけて。そなたも人中へ出たら口に気をつけやい。はいはい。口は至って固い万兵衛。その辺はどうぞご安心を。言いながら別れて足探りに暗い石段へかかったと思うとすぐギャーそれきりな一声をあげて地へ倒れた。おすぎばばは振り向いて、 どうしやった、万兵衛ではないか、万兵衛と地をすかして呼んだ。三、答えるはずもない。万兵衛はすでにこの世の息をしていないのだ。
あ、あ。
馬場は息を飲んで、その万兵衛の横たわっているそばに、ぬっと見えた人影に目を凝らした。刃。血塗られたその太刀、ぎらりと引っ下げている。
た、たれじゃ、
名を、名を抜かしおろう。馬場は乾いた声を無理に張っていった。この馬場の年がいもない虚勢と同活する病は、今なお病まないものと見える。が、相手は、その手に慣れているものらしく、闇を動かして、かすかに肩を揺すぶった。
わしだよ、おばば。
え？
わからないか。
わからぬ。聞いたこともない声、物取りであろうが。
物取りなら、お主のような貧乏婆に目はつけぬ。
なんじゃと？では、わしに目をつけてきたとか。
そうだ。
わしに？
くどい。
万兵衛ごときを切るために、わざわざこの三日月まで追っては来ぬ。お主に思い知らせるためだ。
ひえ。
喉笛の破れたような声を漏らして、馬場はよろめきながら、
人違いじゃろうが、
お主は誰じゃ？わしは本意伝家の御家、お杉というもの。
おお、そう聞くだに、懐かしや俺の裏に今話してやろうぞ。
お馬場、俺を誰と思う？この丈太郎を見忘れたか？
丈太郎じゃと。
三年経てば、赤子も三つになる。お主は老木、俺は若木。気の毒だが、もうおばばに、鼻たらし扱いには、なっておらんぞ。
おう、おう、
本におことは丈太郎よのう。よくも長の年月、お塩様を苦しめたの、死の武蔵様は、お主を年寄りと思えばこそ相手にならず逃げ回っていた。それを良いことにして、諸国江戸表にまで出て、足ざまに世へ言いふらし、仇呼ばわりをするのみか、ご出世の道を妨げおったな。
まだある。
その執念で、お通様までを折あるごとに追い苦しめた。もう良いほどに、火を悟って、故郷へ引きこもったかと思うていたら、なおも、朝屋の万兵衛を手先に、あのお方をどうかしようと企んでおる。
憎んでも飽きたらぬババめ。
人たちに切るのは安いが、この丈太郎も、今では、老老の青木丹座が子ではない。父の丹座も、ようやく元の姫路城へ帰参かなって、この春からは、以前の通り、池田家の藩士。またぞろ父の名に類を及ぼしてはならぬゆえ、命だけは助けておくが。
丈太郎は前へ出てきた。
助けておくが、とは言ったが、目手に下げている白い刃は、まだ鞘に帰ってはいないのである。馬場は、一歩一歩、後へ下がりながら逃げ出す今日を伺っていた。
四。隙を見たか、馬場は杉林の小道へとさっさと走りかけたが、やらじと追う丈太郎の一飛びに、どこへと、その首の根を押さえられ、かっと口を開くと、何しやる。
年こそよれ。聞かない気性が弾みに出て、振り向きざま、脇差しの抜き打ちに、丈太郎の火腹を横に払った。丈太郎も、もう以前の子供ではない。 身を退けながら、馬場の体を前へ突き返していた。わっぱ、やりおったの。草むらの中へ首を突っ込みながら、彼女はおめいた。頭を土にぶつけても、彼女の頭の中にある小わっぱの上太郎という観念は抜けなかった。何を、と上太郎もわめいた。そして、踏めば折れもしそうな馬場の背骨へ足を乗せかけ、ジタバタする手を苦もなく逆にねじ上げてしまう。彼もまた彼である。その馬場がはがみを哀れと見ている勘弁などはないのだ。小わっぱの時代を抜けて、身なりこそ大きくなったけれど、体の大きくなったという事実だけで大人になったとは、誰にでも許せるものではない。もう18か9。良い若者には違いないが、気持ちは多分にまだ乳臭い。それに積年の恨みとも言える、憎悪が積もり積もってのことである。どうしてくれよう。引きずってきて山上の御堂の前に叩きつけ、なお、闘志をなくさない、細い体を踏まえながら、殺してはまずいし、生かしておくのも尺な、この馬場の始末に、ちょっと当惑した。いや、それよりは、先に、お馬場の指図で、下の将の屋敷とかへ、手取り足取りして連れ去った、お通の身がなお、そうしている間も、案じられるのだ。そもそも、といえば、あまりに由来でもありそうだが、お通が、鹿間の染屋にいることをたまたま彼が知ったわけは、彼が父の丹左衛門と共に、近くの姫路へ定住していたおかげであって、この秋、浜奉行まで使いに来ることがしげく、その数度の往復のうちに、ふと垣間見て、よく似た人と注意していたことから、こういう彼女にも気球にも偶然出会ったわけだった。神の導きと上太郎は思いがけない機縁に感謝した。同時に、お通に対しての飽なきおばばが迫害を骨髄から憎んで忘れかけていた数々の悔しさまでを新たに思い出した。この馬場を覗かぬうちは、お通さんは安心しては生きて行かれないと考え、一時は殺意をさえ起こしたが、せっかく父の丹座が城下に帰参したばかりでもあるし、元来うるさい山格子の一族などとことを構えてはと、その程度には大人らしくも思慮して、とにかく、うんと彼女を懲らしめ、そしてお通を無事に救えばよいと決めているのだった。いい隠居所がある。おばば、こう来い。上太郎は彼女の襟髪をつかんで立たせようとしたが、ばばがべたりと血を抱いて立たないので、面倒と引っかかえて、御堂の裏へかけていった。そこにこの祠を建てるときに切り添いだ崖の断面があり、その下にやっと人間が張って出入りできるくらいな洞穴があった。五。さよの部落であろう。向こうに火が一つポチと見える。山も桑畑も河原も、ただ広い闇だった。そして今越えてきた後ろの三日月の峠も、足に石ころを踏み、耳に小夜川の水音を聞くと、おい待てよと、後ろの一人は前へ行く二人を呼び止めた。その二人は砂輪で後ろ手にからげたお通を囚人のように引っ立てていた。どうしたか、後からすぐ行くと言ったおばばが まだやってこぬ。そういえば、もう追いついてきそうなものだが、気か抜きでも、馬場の足では、感動の上りが、血と骨なのだろう。手間取っているに違いない。ここらで一休みしていようか。それとも、さよまで行って、二軒茶屋でも叩いて待つとするか。どうせ待つなら、二軒茶屋で一杯やっていようじゃないか。こういうお荷物を引っ張っていることだし。で、その三名が水明かりを探って、浅瀬を声かけた時である。おーいと、遠い闇から声がした。振り向き合って、はてと、耳を澄ましていると、二度目の声は、より近く、おーいと、また聞こえた。おばばかな。いや、違う。誰だろう。男の声だ。でも、俺たちを呼んだのじゃあるまいが。そうだ。俺たちを呼ぶものはないはずだ。おばばがあんな声を出すはずもなし。秋の水は刃物のように冷たい。ザブザブと水へ追い立てられるおつうの足には、その冷たさがなおさら死ぬ。と、後ろから、たたたと、速い足音だった。耳にそれがわかったときは、もう、追ってきた何者かの影は、その三名の、すぐそばを、いきなり、おつうさんと叫びながら、水煙を浴びせて、ザザザーっと、向こう岸まで、一気に駆け渡ってしまったのである。あ、浴びたしぶきに身震いしながら三名の帽子はおつうを囲んで浅い川の背に立ちすくんでしまった。先にかけて川を越えた上太郎は彼らの上がろうとする河原の水際に立ちふさがって、待て、と両手を広げていた。いや、何やつだ、己は。何者でもよい。おつうさんをどこへ連れて行くか。さては、おつうを取り返しに来たな。いかにも。つまらぬところへ出しゃばると命がないぞ。おぬしらは、おすぎばばの一族のものであろう。おばばの言いつけだ。おつうさんをわしの手に渡せ。なに、おばばの言いつけだと。おう、嘘を言え。豪士たちは嘲笑った。六。嘘ではない、これを見よ。上太郎は立ちふさがったまま、花紙に書いてある馬場の首席を突きつけた。不守備、今さら線もなし、おつうのみひとまず、上太郎の手に返し、我が身を連れに引っかえ去るべく候。なんだこれは。読み合って眉を潜めた豪士たちは、上太郎の姿を足元から見上げ、その間に濡れた足を水から上げて河原の岸に固まった。見たらわかるであろう。文字が読めんのか。黙れ。この中にある上太郎とは、己と見えるな。そうだ、拙者は、青木上太郎、と言うと。あ、上太さん。突然、おつうが絶叫して、前へのめりかけた。さっきから、彼女の目は、彼の姿を、凝視していた。半ばは疑い、半ばは驚きに打たれ、身もがきをしていたが、上太郎自身が上太郎と名乗ったので、はっと我を忘れた絶叫が出たのであった。あ、猿ぐつわが緩んだぞ。締め直しておけ。と、上太郎と応対していた豪士は、後ろへ行って、また、なるほど。これは、おばばの手には違いないが、そのおばばが我が身を連れに、引っかえ去るべくそろと書いているのは、どうした次第か。 血相を研いで詰め寄ると、丈太郎は、人質に取ってある、とすまして、お通さんを渡せば、おばばの居場所も教えてやる、田舎王か、と言った。さてこそ、いくらおばばを待っていても、後から来ないはず、と三名は、目顔を見合わせていたが、そういう丈太郎の、まだ乳臭い年頃を見くびって、ふざけたことを申すな。どこの青二歳か知らぬが、俺たちを何だと思う。下の章の本意伝といえば、姫路の藩士なら一応は知っているはず。面倒。田舎王か、それだけ聞こう。稲というなら、おばばの実は放っておくまでのこと、山で飢え死にさせるがよい。こいつ。飛びかかって、一人は丈太郎の腕首をねじ取り、一人は柄を握って切る構えを見せた。たわごと申すと、首の根を叩き落とすぞ。おばばの身をどこへ隠した。お通さんを渡すか。渡さん。では拙者も言わん。どうしても。だからお通さんを返せ。そうすれば、双方怪我なくことは済む。ち、この青二歳。ねじ上げた手をそのまま足絡みにかけて前へ倒そうとすると、何を。丈太郎は反対に彼の力を利用して、その男を肩越しに投げつけた。しかし、途端に、あ、と、丈太郎も尻もちついて、右の太ももを押さえた。投げつけた男から、抜き打ちに人たち、ピュッと跳ねられたのである。七。丈太郎は、人を投げる技を知っていたが、まだ人を投げる方をわきまえていない。投げられる相手も生き物であるからには、ただ投げられたままではいない。途端に刀も抜こうし、無手でも足へしがみついてくる可能性がある。敵を投げるには、投げる前に、まずその考慮がなければならないのに、買わずでも叩きつけるように、却下へ投げつけ、しかも、身を引くことをしなかったので、してやったと思った瞬間に、太もものあたりを投げ払われて、彼もまた、間折れに手傷を押さえたまま、腰をついてしまった。しかし幸いに、傷は浅かったと見え、丈太郎も跳ね起き、相手も立ち上がると、切るな、手取りにしろ、と、他の豪士が怒鳴って、正面の相手と力を合わせ、三方から丈太郎の体一つへ組みついてきた。丈太郎を切ってしまえば、お杉婆をどこへどうして人質にしてあるか、それを知る道がなくなるからであろう。同時に丈太郎もまた、ここでうるさい豪士らと血を見ることは避ける考えだった。藩の聞こえを思い、父に類を及ぼすまいとするために。けれど、物の弾みは、そんな常の思慮で、支えのつかないところにある。一人と三人との格闘では、当然一人の方から、憤怒の席を切ってしまうし、丈太郎の血はまた、多分に血気一途でもあった。相手の三人に、この生臓め、こしゃくな、これでもか、殴られ、疲れ、足毛にされて、それへねじ伏せられそうになると、何を。今度は、彼がさっき受けた、不意打ちの逆を言って、いきなり脇差しを抜くなり、のしかかっている男の腹部へ突き通した。うっち。梅酢の樽へでも手を突っ込んだように、疲れから肩半分まで明けになると、丈太郎の頭には、もう何もない。くそ、 貴様もか。起き上がるなり、また一名の真っ向へ殴り下ろした。骨にぶつかった刀の刃は横に寝て、はすかいにそげたので、魚の切り身ぐらいな肉片が、切っ先からすっ飛んだ。
わ、やったな。
おめえたが、相手は抜き合わすのも間に合わないのである。あまりに自分ら三名の力を信じすぎていただけに、狼狽のどもひどい。
こいつら、こいつら。
丈太郎は呪文のように一刀ごとにおめきながら残る二人を敵に回して切り結ぶ。彼に刀法はない。イモリのように武蔵から正しい刀法の基本を授けられていなかったためである。しかし、血を浴びて驚かないことと、刃物を取って年に逃げない度胸と無茶のあることは、おそらく彼が2、3年の間、共に暗黒で行動していた、習いの大蔵の訓練によるところであろう。合子たちの方は、二人と言っても、すでに一人は、手を負っているので、全く上がっていた。丈太郎の太ももの辺からも、鮮血はそこらへ散るし、文字通り、切りつ切られつの修羅図であった。放っておけば、相打ちか、悪くすれば、丈太郎は、撫で切りになる。お通は、我を忘れて、瓦をかけ、戒めのため効かぬ両手をもがきながら、闇へ向かって神の救援を叫んでいた。来てください。どなたでも助けてください。あそこに切り合っている年若いお侍の方を。八。が、叫んでも駆け巡っても、十方の闇、川の水温と、虚空を行く風の声しか彼女に答えるものはない。そうしたとき、気の弱い彼女も自力に気がついた。人の救いを呼ぶ前に、なぜ自分の力を出してみないかに、はっと気づいたのである。ち、河原に座って、岩の角で身の戒めをこすった。それは、ゴーシラが路傍で拾った藁の砂輪に過ぎなかったので、たちまちぷっと擦り切れた。と、おつうは両手に小石をつかみ、まっしぐらに丈太郎と二人のゴーシが切り合っている方へ飛び出していった。丈太さんと叫びながら、その丈太郎の相手の面部へ一つ投げつけた。
私もいる。もう大丈夫、と、また一つ。
ち。
丈太さん、しっかりして。
ピュッと、さらに一つ。だが、石は、三つとも相手のどこにも当たらず、みなそれてしまった。彼女は急いで、また次の小石を拾った。すると、合子の一人が、
あ、この雨。
丈太郎から二飛びほど踊って彼女の背へ刀の峰打ちを振り下ろそうとした。
やっては、と丈太郎も追った。
そしてその合子の男が頭上から刀を下ろす間髪に、
こいつめ。
丈太郎の拳が彼の背中へ直にぶつかっていた。まっすぐに向けていった脇差しが相手の背から腹へ突き抜けて唾と拳で止まったのである。それは凄まじい働きだったが、丈太郎の脇差しは死肉から抜けなくなってしまった。彼が慌てている間際にもう一名の合子が飛びついてきたらどうなるか。結果は明白である。だが残った合子の一人は先に手を負っていたし、力と頼む方が
悲惨な最後を遂げたので、それも狼狽していた。見れば、あなたを足の折れたカマキリのように、その男はよろよろ逃げてゆくのだ。丈太郎はそれを見て自分の狼狽から浮かび上がった。足を踏んがけて脇差しを引き抜いた。待て。当然な勢いである。それにもう破れかぶれな気持ちもある。追いかけざま一打ちと駆け出しかけたのだった。すると、お通がむしゃぶりついて叫んだ。およしなさい、およしなさい、逃げてゆく者を。あんなに傷を負っている者を。その声の骨肉をかばうような真剣さに、丈太郎はびっくりした。ここまで自分を苦しめてきた者をなぜかばうのか、真理を疑った。それよりも、くさぐさと、その後の話が聞きたい。私も話したい。丈太さん、一刻も早く、ここから逃げて。そうだ。丈太郎も、それには意義がない。ここはもう、さぬもと、山一重だ。もし返事ありと、下の章にでも聞こえたら、本意殿家の縁類たちが、脳を呼び、里をあげて襲撃してくることは、知れきっている。かけられるかい、お通さん。ええ、大丈夫。二人は、ずっと以前の小娘と小わっぱ五郎を思い出しながら闇から闇へ息の切れるまでかけた。九。もう三日月の宿で起きている矢は一軒か二軒。その一つの日は宿場にたった一軒の旅籠だった。金山通いの金屋金土だの、田島越えの糸屋だの、暗夜荘などだのが、ひとしきり母屋で騒いでいたが、思い思いに寝入ったらしく、ともしは母屋を離れた狭苦しい一棟にしか残っていなかった。年下の男を連れた駆け落ち者とでも間違われたに違いない。そこは旅籠の年寄りが眉を煮る鍋や紡ぎ車を置いて一人住んでいるところだったが、お通と丈太郎のためにわざわざ開けてくれたのだった。丈太さん、それではお前も江戸表で武蔵様にはお会いすることができなかったのですね。その後の話を彼から逐一聞いて、お通は裏悲しそうに言う。丈太郎は彼女も木曽路でちりぢりになって以来、今もってその人に巡り合わないでいるという痛ましい十回を聞いて、なんだか語るにも耐えないような気持ちがするのだ。が、お通さん、そう嘆くことはないよ。風の頼りだけれど、近頃姫路にこんな噂がある。え、どんな？わらでも噂でも、彼女の今の気持ちでは、つかまずにいられなかった。武蔵様が近いうちに姫路へ来るかもしれないのだ。姫路へ、それは本当でしょうか？噂だから、どの程度まで信じていいかわからないが、藩ではもっぱら本当らしく言われている。細川家の師範、佐々木小次郎と試合する約束を果たすために、近く小倉へ下るだろうと。そんな噂は、私もちらと聞いたことがありますが、誰が一体言い出したことやら、正してみれば、武蔵様の消息を、いるところをすら知っている人はありません。いや、藩で流布されている話には、もう少し真実らしい根拠がある。というのは、細川家とも縁故の深い、京の花園明神寺から、武蔵様の所在が知れて、細川家の家老、長岡佐渡殿の 取り次ぎで小次郎からの試合状が武蔵様の手に届いているというのだが。では、その日はもう近々でございまするか。さあ、その辺のことになると、いつのことやら、どこでやるのか、とんとわかってはいない。しかし、京都の近くにいるものなら、豊前の小倉へ下るには、きっと姫路の城下はお通りになるはずだ。でも、船地もありますもの。いや、おそらくは、と、城太郎は首を振って、船では行かれまい。なぜならば、姫路でも岡山でも、山陽の各藩では、武蔵様が通過の説は、ぜひ一泊を引き止めよう。そして、人物を見よう。またはそれとなく、士官の望みがあるかないか、腹を聞こう。などと、いろいろな考えで待ち受けている。現に姫路の池田家でも、沢庵坊へご書面したり、明神寺へ問い合わせたり、また、城下口の駅伝問屋に命じて、もし、武蔵らしいものが通ったら、すぐ知らせよと達してあるそうだから。そう聞くと、お通は帰って、ああと嘆いて。では、なおさらです。武蔵様が、久我寺を下っていらっしゃるはずはない。武蔵様の何よりもお嫌いな、そんな騒ぎが、城下城下で待ち受けているようでは、と、絶望していった。十。噂の程度でも喜ぶであろうと、城太郎は話したのであったが、彼女に言われてみれば、武蔵が姫路へ立ち寄るだろうなどという期待は儚い。こっちだけの空想に過ぎない。では、城太さん、京都の花園妙心寺へ行けば、確かなことが知れましょうね。
それは知れるかもしれないが、噂だからな。
まるで寝なし草でもないでしょうから。
もう行く気。
ええ、そう聞いたら明日にでも立ちとうございます。
いや、待てよ。
城太郎は以前と違って彼女についても、今では一端の意見を持った。お通さんが武蔵様と行き合えないのは、そういうふうに何かちらと噂でも影でもさすと、すぐ一途にそれを当てに行くからじゃないかな。ホトトギスの姿を見ようなら、声の下先へ目をやらなければ見えないのに、お通さんのは後へ後へと言っては、行きはぐれているように思えるが。
それはそうかもしれませんが、理屈のように心の持てないのが恋でしょう。
お通は城太郎になら何でも言い得た。けれど今、恋という言葉をつい漏らして城太郎の姿を見直すと、はっと思った。城太郎の顔色も、赤く動いた。もう城太郎は恋という言葉を手まりのように受け取ったり返したりしていられる相手でなかった。人の恋より彼自身がそれに悩む年配になっていた。で、にわかに、ありがとう。私もよく考えてからにいたします。
お通が頬をそらすと、そうなさい。そしてとにかく一度、姫路へ帰って。
ええ。
ぜひ、屋敷へは来てください。父と拙者のいる屋敷へ。父の丹座も話してみると、お通さんのことは、七宝寺にいた頃のことまでよく知っていました。何か知らないが、一度会いたい。話もしたいなどと申していますから。
お通は答えなかった。
消えかかる刀身にふと振り返って、
やれびさしから夜空を見上げながら、
あ、雨が。
雨ですって？明日は姫路まで歩くのに。
いいえ、身の傘さえあれば、秋の雨ぐらいは。
たんと来なければいいが。おう、風が。
閉めましょう。丈太郎は立って雨戸を引き寄せた。急に蒸し暑く、そしてお通の持つ女の蚊がこもる気がした。
お通さん、良いように寝てください。拙者はこのまま、
と木枕を取って窓の下に壁へ向かって横になった。お通はまだ起きて一人雨の音を聞いていた。
寝ておかないといけないぞ、お通さん。まだ眠らないのか。
眠りつけないらしく、後ろ向きのまま、丈太郎は、そう言って、薄い寝具を顔まで引っかぶった。